週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2022年12月5日にエコノミストオンラインに掲載された論争で学ぶ景気、物価、ドル円という記事についてお話を伺いします。週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
浜城さん、この記事では不透明要因が多い今後の世界経済について論じられているのですが、その中で筆者の方は来年ですね、
はい、
2023年の米国経済は景気後退する可能性があり、そのさらにスタグフレーションになることも警戒していると、こう指摘されていますよね。
はい、
これはどういうことなんでしょうか。
そうですね。ちょっと言葉難しいかもわかりませんけど、
はい。
アメリカの中央銀行にあたる FRB がですね、はい、今アメリカはご存知のようにすごいインフレが、物価が上昇しているので、
はい。
急激に金利を引き上げて、
はい。
そのインフレを抑えようとしてるんですよね。
うん、うん。
で、それで、もう来年早々2023年には利上げが、年初までは続くので、
はい。
今も若干その住宅市場とかですね、そういったところにはもう住宅ローンの金利なんかも相当上がっちゃったもんですから、
は
あ
は
あ、もう相当影響が出てまして、
はいはい、
それで、景気そのものも、後退させてしまう、うん、景気を悪くしてしまうっていうリスクをここでは指摘しています。
なるほど。
さらにその、単に景気が悪くなるっていうだけだったらいいんですけれども、
はい、
インフレがそんなに収まらずにですね、今でも直近 7.7%、8% 近くあってですね、
は
い、これは、本当にうまくいっても 5% とか 4% ぐらいでこう高止まりしてしまうと、はい、いわゆるその景気後退と同時に、インフレもその同時に進行するっていう、いわゆるそれがスタグフレーションって言われることなんですけど、
はい、
そういった局面に、直面してしまうんじゃないか、そういうリスクに、陥るんじゃないかっていうことを、
うん。
記者は指摘してます。
なるほど。当然、その、米国の景気後退だとか、そのスタグフレーションっていうのは、その、日本にも影響してくるものなんでしょう。
そうですね。当然、その日本っていうのはやっぱり外需って言いますか、
はい、
外国、特にアメリカって、世界的に見て、ものすごく輸入したりだとか、
はい、
商品の盛んな国ですから、そういうところから、うん、実際にその、需要が落ちるっていうことで、当然いろんな資材とか、日本から輸出だけでなくて、アメリカに中国から輸出するものも含めて、それをこう、縮小していくことで、どんどん連鎖的にですね、
はい、
外需の需要っていうのが落ちるので、当然、日本にも影響してきますよね。
なるほど。で、それを踏まえてですね、この記事では、その、米国経済が後退した場合、その現在の状況が一転してバブルになる可能性があると、こう指摘されてるんですが、その、景気後退がバブルを招くっていうのは、ちょっと違和感があるように思うんですが、これはどういうことなんでしょう。
そうですね。一見矛盾しているように、
はい、
こういうのは確かにご指摘の通りなんですけれども、
うん、
要はこういうことですね、今、アメリカが、さっき申し上げたように、インフレ対峙にすごい勢いで金利を上げてますと、
うん、
それによって景気後退が本当に起こり得る可能性が高いわけですよね。
はいはいはい、
そうすると、さすがに急激に、景気が冷え込んでしまったり、あるいはその、オペレーション的な様相になった場合に、
うん、
中央銀行の FRB がですね、
はい、
金融引き締め、利上げをやめてしまうんじゃないか。
ああ、はい。
うん、仮に、そういう、楽観論とかそういうことが出るだけでも、
うん、
もう一度じゃあ、もう一回その金利もこれで上げないんだったら、
はい、
もう一回その株を買ったりとかですね、要は投資家が取りに行くっていうことになり得るわけですよね。
なるほど、なるほど。
うん、それによって、その、今はその、ね、景気を冷え込ませでもインフレを退治にしていこうっていうふうにはなってるんですけども、
はい、
投資家サイドとか、マーケットの人からすると、
はい、
もう、この不況はまずいので、利上げはもう必要ですよっていう、うん、そういう思惑、期待感が働くだけで、
はいはい。
株価が上がったりだと思うんで、
なるほど。
そういうリスクを、投資家がリスクを取ってしまう、そういう局面に陥る、はい、それによってバブル、新たなバブルを作ってしまうっていう、はい、そういうリスクを、記者は指摘しています。
なるほど、なるほど。そうなんですね。で、その、経済がバブルになる可能性があることを示す、その象徴的なデータとして、 その、この記事には日米のマネーストック残高の推移を示すグラフがこう掲載されてるんですが、その、このグラフは一体何を意味するものなんでしょう？
はい。マネーストックというとちょっと難しいかと思うんですけど、はい、うん、要するに、中央銀行から、民間の銀行に資金が流れて、そこから、
はい、
民間の銀行から住宅を個人だったら借りたりとかですね、企業だったら、資金を借り入れて、それで経済活動をしたり、まあ、住宅を建てたりするわけですけども、
はい、
そういうそのお金の、その世の中に出回る量ですよね。
はいはいはい。
量っていうふうに、量をマネストックというふうに考えていただければいいんですけれども。
ああ、なるほど、なるほど。
この推移っていうのは、大体そのトレンド線、要するに、大体そう、こう、徐々に右肩上がりで上がって、増えてはいるんですけれども、経済成長になって、
うんうんうん、
その、経済成長、実態の経済成長以上にですね、うん、実はそのコロナが発生した2020年4月、春以降ですか、
はいはい、
日本もアメリカもものすごい勢いでこれ財政資金を、まあ、例えば特別給付みたいな形にして日本でも配りましたよね、
はい、
そういう形でアメリカも同じようなことがあって、ものすごく財政資金を、まあ、資金を供給して、
はい、
まあ、ある意味こう、まあ、景気後退に備えたわけですよね、コロナ。うんうん、未曾有の、まあ、疫病発生したことによって、
はい、
は
い、
まあ、は経済活動を全部止めてしまったわけですから、
はい、そうですね。
で、家計や企業に対する、まあ、給付金を、
はい、
よって、
はい、
お金の量というか、ものすごい、その、従来のトレンド線より、ものすごい勢いで、
ああ、
売れちゃったわけですよね。
なるほど、なるほど。
その上振れた状況っていうのが、その、うん、今なおですね、かなり、うん、そのコロナがなければ、
はい、
財政資金の供給がなければ、一旦、当選より相当上に乖離しちゃってるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、それが、なかなか従来のトレンド線までまだ戻れない、高値の状況にあるので、
うんうん、
いわゆる、その世の中にお金をちゃぶちゃに出回ってるわけですよね。
はい、はい、はい。
それが、お金の行き場所が、をまた求めて株に行ったり、まあ、いろんな、はい、だとかっていうことをしてるわけですけども、一旦は、当選に戻ったりするわけですけど、
はい。
で、普通その、要はなんていうんですかね、その、ジャブジャブのお金が、新たな、うんうん、投資先、住宅市場ですとか、株、うん、式場ですとか、いろんなところに、うん、入り込んで、
うん。
以上に、値段は、資産価格を上昇させてしまうっていう、そういうリスクがあるっていうことを、まあ、ここでは指摘してるんですよね。この、図が物語っていることはそういうことですね。
そうですね。今僕もそのグラフを見ながらお話してるんですが、このトレンド線というのが、その本来、まあ、あるべきというか、なんて言うんでしょう。本来の、通貨のその流通量と。
そうですね。
というところ。
実体経済の成長に見合った。
あ、そういう言い方ですかね。
いうふうに捉えた方がいいと思うんですよね。うんうん、
なるほど。で、それが、図を、グラフを見ると本当によくわかるんですけど、2020年の4月までは、その、実際のマネーストックとそのトレンド線というのがほぼほぼ同じ、こう、推移をしてるんですが、2020年の4月なので、コロナで緊急事態宣言が日本で最初に出た頃だと思いますけど、そこで、まあ、日米ともに跳ね上がるんですよね、そのマネーストックの実際、線の方が。で、これも面白いのが、その、今年、去年の12月、今年入ったあたりからですかね。それこそ、ウクライナ問題だとか、インフレだとか始まった時に、マネストック線が、こう、横ばいになってくると。あ、米国の場合ですね。すごい面白いグラフですよね、
は
い、これ。
そうですね、はい。
なるほど。で、その他にもですね、この記事では、世界経済がバブルになる可能性を示す話題が、こう、いくつか紹介されてますよね。
はい。まあ、その一つは、バブルって、まあ、そもそもね、潰れてみて初めてバブルって。
あ、はい。
それはもう、いつの時代も、なかなかこれがバブルだって、事前にですね、予測することってなかなかこう難しいんですけれども、
はい。
まあ、過去のそのバブルを見ても、やはりその、実態に以上にやっぱり値上がりしてしまったりっていうところ、まあ、バブルだと、バブルの兆候だっていう言い方するんであれば、
はい。
またその、値上がりをですね、正当化するような、まあ、理屈と言いますか、
はい、
まあ、これはとんでもない発明的、画期的な発明だ、みたいなことで、うん、なんかそれで正当化しようと、やっぱり従うんですよね。
はい、はい、はい。
内緒として。で、今回もですね、まあ、ちょっと一例としては、暗号資産ですよね。いわゆるビットコインですとか、
はい、はい。
暗号資産と、その取引大手だった、FTX っていうですね、はい、その会社が倒産してるんですよね、直近に。
はい。
この、その、そ、あの、もともとのこの、あの、創業者がですね、あの、まあ、天才的と言われたですね、
はい。
まあ、フリードって方なんですけれども、
はい。
この暗号資産大手の取引所がですね、破産したことによって、やっぱりこの、はい、これ自体はそんな影響は今のところ大きくないんですけれども、うん、やはりその、ね、まあ、天才が現れて、また新たに暗号資産とか、はい、暗号通貨とかですね、
うん、
新たな IT 技術を使ったもので、これは画期的なんだっていうことの前触れで、しかも天才的なこういう人物がですね、こういう、はい、まあ、アメリカンドリームを、まあ、こう、叶えたみたいなことです。よ、
うんうん、
こう、まあ、もてはやされたのに、
はい、
一転してこういう倒産してしまうっていう、
こ
ういう事態を、やっぱり、あの、バブルじゃなかったのかなっていう、
うんうん、
要するに余分なお金がこういうところまで入り込んでしまった一つの現状じゃないかなっていうことと、うん、もう一つは、
はい、
イギリスでですね、
はい、
前政権が、要は、物価対策に財
源
を手当てせずに、
はいはい、
まあ、まあ、なんか、まあ、財政資金をですね、導入する家計なんかも、
はい。
するっていうことで、
はい。
まあ、イギリスの国債側が暴落したりだとかですね、
はいはいはい。
通貨が、まあ、暴落するっていう時に、
うん。
イギリスの年金が実は、イギリス国債で運用してたんですけれども、
はい。
ここにすごいその、いわゆるレバレジって、ものすごくその、まあ、リターンを、リスクを取ってたわけですよね。
はいはいはい、はい、
で。そういうのがやっぱり急に国債価格が下がったことで、
うん、
その、もともとの価値がもう半分近くなる。その運用先からですね、
はい。
それ以外に、担保価値が下がっ、それを、担保に運用してるもんですから、
はいはいはい。
不足する分を追加でもう一回この、提供しないと、
うんうん、
は、続けられなくなるわけですよね。
うんうん、はい。
そういうことが起こって、急遽、イングランド銀行という、その、イギリスの中央銀行ですよね。
はい。
救済に乗り出すみたいな。
ああ。
だから、こういう、に、まあ、事例を見ても、
はい、
もうすでにバブルがどっかで、
うん。
ちっちゃなプチバブルですけれども、
はい。
それで、破裂してきてるんじゃないかっていうことを、
うん。
してきてます。
なるほど。で、少し話題は変わるんですが、その、この記事ではですね、その、インフレ率は 2% が望ましいという中央銀行の常識を疑ってかかることが大切だと、こういう指摘もされてるんですが、これはどういうことなんでしょう？
そうですね。少し、脈絡っていうか文脈が、これ、
はい。
そのでの話とは少し、こう、違うんですけど、
はい。
要するにですね、そもそもじゃあ、今、日米欧の中央銀行っていうのが、
はい。
物価目標っていうのをそれぞれ持っててですね、
はい、はい。
各国 2% っていうふうに目標を立ててるんですね、今
日。うん
目標として、
よく日銀とかも言ってますもんね。2%、2%。
ただ、じゃあなぜ 2% なのかっていうのは、これ実は明確な、理由って本当はないんですよ。
え、そうなんですか？
で、まあ、一つよく日銀とか言うのがですね、
はい。
アメリカやヨーロッパが 2% がにしてるのに、日本がじゃあ 1% にしてしまうと、
うん、
日本だけその物価、要するに、
そう、はい、
通貨がですね、円高になってしまうっていう。
はい、はい、はい、はい。うん、うん、うん。
インフレ率の低い国の通貨ってどうしても買われるっていう、裏表の関係あるもんですからね。
はい、うん、
それで 2% に合わせる必要があるっていうんですけど、
これ
がもうそういう通説はやっぱ疑うべきじゃないかっていうのがこの筆者の、まあ、主張でですね。
はい。
どういうことかというと、やっぱりこれだけ不確実性が高くて、やっぱり従来の過去の経験値でなかなかその、まあ解決できない、過去こうだったからこうすればいいっていうのがなかなかこう生きないような、まあコロナなんてまさにそうです。
はい。うんうん。
ウクライナの戦争なんていうのはまさに、
はい、
我々もしばらく経験したことがない。
うん、
こういう中で、
はい、
あまり固定的にこの 2% に縛られるのが本当にいいのかどうかっていうことを
知
るすべきじゃないかっていう、まあ問題点。で、もっと言うと日本だと 2% っていうのはこれ高すぎんじゃないかと、日本にとっては。
うんうんうん。
これまでゼロ金利できたのに、
はいはいはい。
まあ、本当そのね、まあ、天下のお店に行けばもう本当に物で上がってますよね。
ええ、そうですね。
だから 2% って本当に国民が望んでるのかっていうと、多分みんなにそんなの、
うんうん。
ですよね。
はい。
だから本当に 2% って日本の、この経済の実力とか実態を持ったものなのかっていうこと
に
考え合わせる人があるのと、
うん、
逆ですけど、逆にアメリカはじゃあ 2% でいいのかと。それは低すぎんじゃないかと。
あ、逆にですか。
現状はもう 7% 超えるインフレなので、
はい。
僕はもっと3とか4ぐらいが、
ああ。
で、その、 そこにどうやって落とし込むかっていうことを、それは国の経済事情とか、国が違うから全然やっぱり違うわけですから、構造。
はい。
だからその国に応じて物価も設定し直さないといけないんじゃないかっていう、そういう問題提起ですよね、ここでは。
なるほど。確かに、その、日銀も政府も 2%、2% ってもこの10年、20年ですかね。ずっと言い続けてきて、今まで特にその数字の根拠、なぜ 2% なのかっていうことに、なんだろう、疑問を持ったことはあんまりなかったんですけど、確かに言われてみれば、なぜ 2% インフレじゃなきゃいけないのかっていうことには、あれですね、疑ってかかるのも面白いかもしれないですね。なるほど。で、また記事ではですね、その、焦点は米国の住宅価格だという、こういう指摘もされてるんですが、その、なぜ、米国の住宅価格に注目すべきなんでしょう。これについて最後に教えていただけますか？
はい、まあ、住宅価格ってなかなか日本でもバブルの時、80年代の時にやっぱり住宅、
はい。
まあ、住宅価格は下がらないみたいな、まあ、神話があったわけです
よ、ね。はい、はい、はい。
ものすごい勢いで、住宅価格が上昇したわけですよね。
うん、うん。
やっぱり一つのバブルの大きな典型的な事例で、
ああ。
もですね、これインフレと対峙に今、金利を引き上げてるわけですけれども、
はい。
で、当然、まあ、逆に、これだけジャブジャブのお金が、やっぱり、住宅市場に、回ったために、うん、やっぱり相当な、高値になったものが、ようやく今、頭打ち、もしくは、伸び率自体は下がってるんですけど、
はいはいはい、
絶対的な数字は、まだまだアメリカの住宅価格高いんですよね。
うんうん、
これを本当に抑え込めるのかどうかっていうところを、うん、やっぱり、中央銀行が、そこまでこう我慢できるかどうかっていうところは、まあ今後の焦点っていうかですね。
うん、
要するに、おそらく最初の方に申し上げたように、アメリカでも来年年初にも景気後退する可能性が高いんですよね。
はいはい。
多分おそらくその時点ではまだ住宅価格高いんですよ、おそらく。だから、景気が悪くなってて、国民からも不満が出て、失業率も高くなってくる中で、
はい、
その価格を、もうそのバブル前の水準まで、まあ、そこまでいかなくても、はい。相手のところまでこう、ね、住宅価格を抑え込めるかどうか、そこまで我慢できるかどうかっていうところが一つの、うん、まあ、焦点で、それをうまく抑え込めれば、うん、まあ、その後ようやく利下げに行ったりだとかですね、家計の、まあ、支援みたいなことができるんでしょうけども、
はい、はい。
政治的にその、中央銀行が、まあ、厳しいそういう、政策を、まあ、維持できるかどうかっていうところが、今後のアメリカの、中小期で見た場合に、それ正しくはいいんですけども、はい、それでないと先ほどから申し上げているように、うん、ここで振り返ってしまうと、もう一回バブルを作りに行ってしまうっていう。
うん、うん、うん。はい。
ここが焦点、住宅価格が一つの焦点だと、筆者は主張してますね。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いしました。浜城さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。